古神君、一つ、我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。歌舞伎の殿堂と言われた歌舞伎座には、歌舞伎の殿堂と言われた歌舞伎座に、なにわ節が出演したというて問題になりました。けれども、歌舞伎座は歌舞伎座に変わりありません。天皇が人間天皇を宣言されたからといっても天皇に変わりありません。時代と時節であります。我が身がどうなってもと決心され、終戦のご決断とはなりました。言ってみれば、そう日本人の大恩人です。全国民が玉砕さえ覚悟していたのですから。日本の繁栄と平和を祈るとき、天皇陛下をはじめ全国民の立ち行きと助かりを願います。やはり天皇は日本国民の中心です。私どもが中心にすべきもの、それは何であろうかと思いますね。私どもの中心、それはやはり神様、天地金の神様を中心にしての、生き方、生活ということになるのではないでしょうかね。昨日は私の70数年の生涯の中で、その今までの常識が覆るような体験をさせてもらいました。大げさなようですけれども、それは接着剤のことなのです。たったそれくらいでと言われるかもしれませんが、私にとってはまさに初めての体験というのか、今までの常識が覆るような体験です。子供の頃から工作というのでしょうか、そういうのが割と好きでしたから、いろいろなものを作ったりしておりました。紙で作ったり木で作ったり、いろいろするわけですね。ところがその何かを作るにはくっつけるということがいりますね。二つのものをくっつける。それでよくセメダインとか、それから後はボンドですかとかにお世話になっていたものですけれども、特に金属をくっつける、木と木をくっつけるには釘を打てば、あるいは木ネジなどで止めればいいのですけれども、物が壊れたりいたしますね。その焼き物が取っ手が欠けたりといたします。そしてそれをくっつけようとします。セメダインで、当時はセメダインであったり、そういうボンドなんとかというのがありましたが、そういうものでくっつけておりましたが、それでも満足できる接着剤がありませんでしたね。あれは瞬間接着剤というのができて出回りましたが、あれを私はあまり使ったことが、あまりというか全く使ったことがありません。普通のジェルタイプですかの接着剤しかないのですけれども、それがその接着力にかけるというのでしょうかね、満足のいく接着力を示してくれるものが未だになかった。それで壊れたものを、割れたもの、欠けたものをくっつけるときに、つけて余分に周りに持ったりいたしますね。そうすると持ったところが今度は乾くと乾燥すると縮んでしまいます。 ですから接着剤というのはチームものだ。またあんまり強力ではない、付きが悪いと。まあ力のあまりかからないところはそれでもまあ割とつくけれども、ちょっと力強く引っ張ったりひねったりするとすぐポロッと外れるものだ。だからあんまり役に立つけれどもあんまり役に立たないというのでしょうか。肝心要の力のかかるところにはあまり使えないものだというのが私の今までの常識でした。ところが昨日こちらで求めさせていただき使わせていただいたゴリラグルーというのですけれども、これはびっくりいたしました。と言いますのも、木工用のボンドなどは乾燥しますと白いが透明になりますが、そしてまた水をかけるとまた白く元に戻りすぐ外れてしまうようなことでしたね。ところがこちらのそのゴリラグルーは水をつけるんです。両方の接着面の片方に水をつけて、そして片方には接着剤をつけて、そして二つを貼り合わせる。まあその水を使って貼り合わせるということにも驚きでしたけれども、さらにその貼り合わせた接着剤が最初の出した接着剤より、まあ、膨らむのですね。その接着剤が膨張するわけです。その膨張して今まではその何と言いましょうか、接着面が少し凹凸があったりするとなかなかつきませんが、これはその凹凸を埋めてくれることもするわけですね。まず私の常識が全く変わったのは水を使うということ、水を使って接着するということ、そしてその接着剤が乾燥したら膨張して隙間を埋めてくれるということ、全く私の常識が変わってしまう出来事でした。さあこれはどういうことだろうかと思いますね。そしてまた接着力がなかなか強力です。強いですね。本当にこんな接着力があるのがあるんだとびっくりしました。これならもっと使えそうだなと、まあいろんなものを接着して作ることができそうだなと、まあ子供の頃に出会っていたらまあ大喜びだったことでしょうけれども、さあここからがその新人のお話になるのですけれども、ではこれは一体どういうことだろうかと、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる水というもの、これは天地のお恵みだと、神様のお恵みだと教えてくださいます。そしてまた接着するつくということ、これもまた師匠は神様との間柄、それが切っても切れぬ間柄にならなければならないよというようなことを教えてくださいます。その私どもと神様との間柄が簡単に切れるようではいけないわけですね。教祖様の御教えにも氏子から切るなと、神からは切らぬと教えてくださいますね。氏子から切ることがやっぱり多いのですね。氏子から離れていく、まあ難儀がある間は神様神様とお願いもしようけれども、少し調子が良くなり、まあ難儀がなくなるというのでしょうか、商売が繁盛しだす、そうすると商売に忙しいからといってお参りも遠のいてしまう、また商売が 困って支払いができない、売上が伸びないということになると、お客さんが少なくなったりすると足げくお参りして、どうぞ商売が繁盛しますようにとお願いをする。まあ神様との間が密になるということでしょうかね。つながってくる。しかしこれがひとたび商売が繁盛しだすと、店が忙しいからといってお参りが遠のいてしまう。まあ神様との間が切れてしまう。まあ切れたとまではいかなくとも切れかかるということになるのでしょうかね。それをいわば神様お恵みを持って、いよいよそのつながりが強固なものとなる。まあそれがこのお道の信心だと、まあそうでなければならないと。神様のおかげで神様との私どもとの間柄がより一層強いものとなる。そういう信心をさせていただけよということではないでしょうかね。そこにはやはりお恵みというものが、ただご利益をいただく、それだけがお恵みということではありませんね。ご利益をいただいたらそれっきりやめてしまうという人も結構おられますからね。ご利益をいただくということ、そのご利益がお恵みということではない、いやむしろ難儀と思えること、その難儀と思えることがおかげだと、お恵みだということもありますね。その難儀様のおかげで、困ったことがあるおかげで、商売が繁盛しないおかげで、病気が治らないおかげで、神様にお願いをする、神様へ向かう心がいよいよ強いものとなってくる。そして神様との仲がいよいよまあ強くつながることになる。そしていよいよは切っても切れぬ間柄となる。それがもしおかげをいただいた暁にでも、切っても切れぬ仲という中に発展していっていなければならないということにもなりますね。結構おかげをいただいたら、はいそれでさようならという方の方が多いように思いますね。その難儀がある、その難儀こそが神様のお恵みである。そのお恵み、その難儀によって、困ったことのおかげで神様との縁ができ、神様との間に切っても切れぬ仲ができる。そういういわば私どもと神様との接着力というのでしょうかね、そういうものをいよいよ強めていかねばならない。そこには神様を中心にした生活というものがいよいよ育ってくる。そういう信心の稽古でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。